にちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。皆さんお元気ですか？私は元気にしています。ちょっとですね、実家のことがバタバタしていて、移動なんかが多かったりとかでですね、ちょっとなかなか録音ができなかったんですけれども、面白いなと思うテーマシェアさせていただくと、皆さんのお役にもちょっと立つかなと思うテーマがあったので、今日は録音をしています。で、最近はですね、私はセッションは最近本当めちゃくちゃ、興奮するとか面白いと思うセッションが続いていて、私ってですね、ちょっと皆さんより先に今後私のクライアントさんがテーマ的にこれ必要になってくるなみたいなことを少し先になんかこう興味持たされたり体験させたりさせられたりして、半年後ぐらいにバーってそのテーマのことがセッションに出てくるみたいなことが多いんですね。というのもある程度翻訳って多分普通に言語のね翻訳家の方とかも一緒だと思うんですけれども、言葉を翻訳するにあたってもそのジャンルのことにある程度ね、知識がないと翻訳ってなかなかできなかったりとか、翻訳が間違えちゃったりとか、ニュアンスの部分が翻訳できないと思うので、ね、医療業界の翻訳する方だったらずっとその医療業界に特化されて医療業界のことある程度知ってらっしゃったりとか、まあ、学術のある専門分野だとそこに特化してたりとかあると思うんですけど、私もしばらく私のセッションクライアントさん、まあ、皆さんとはおっしゃらないけれど言わないですけれども、ある程度ここの分野は知っとかないと翻訳ができなくなってくるぞみたいなテーマは自然と私が興味を持ったり、もしくは興味持たなくても何かしらその勉強を家族の事情でしなきゃいけなくなったりとか自分の事情でしなきゃいけなくなったりみたいなことがあったりして、1年後とか半年後に、あの勉強したことがあるからこの翻訳うまくできるなってことが結構あったりするんですね。それで言うとここ最近はもう本当に体の特にですね、エネルギーを作る体の仕組みの話だったり、あと脳ですよね、脳の使い方がどんどん変わっていくっていうのは前々から受け取ってたんですけど、まあ、脳をどうやって使っていくかみたいなところは、まあ、自分自身も興味を持ってたり、あとは今右脳の学校に通ってたりするんですけれども、まさに最近はですね、そういう右脳に関するお話がセッションの中で出てくる方がいらっしゃったりとか、研究者の方とかのセッションでこの右脳をいかに使っていくかっていう話になったりとかしていって、なんかこう自分が興味がある分野の翻訳がこう今続いてるのですっごく楽しい時間を過ごしています。で、今日のテーマは運についてなんですけど、運気の上下を調整するっていうテーマで話したいなと思ってます。で、これはまさに私が最近私の身に起こったことなのでシェアがリアルかなっていうのと、まあ、皆さんもこの激動の時期ですので、ご自身の人生のテーマも結構ガラッと変わる方とか考え方ガラッと変わるとか、まあ、いろいろあると思うのでシェアさせていただくとちょっと役に立つかなと思ってお話しします。あとちょっとですね、近くで工事をしているのでガンガンうるさい音がもしかしたら入っちゃってるかもしれません。申し訳ないです。一応できる限りの音声のバランス調整はしますが、もしでもカンカンキンキン言ってたらごめんなさい。聞く時の音量ちょっと注意して聞いてください。で、まず運気に関しても、運気はですね、体調と同じくメンテナンスっていうのができます。はい。で、これは本当に運気をそのまんまにしてる人と意識的にメンテナンスしてる人って2つに分かれて、結構野放しの方でも、まあ、無自覚に調整してる方もいます、意識的にやってる方もいますが、何かしら調整してる方とそうじゃない方だと絶対した方がいい。なぜなら自分の努力10努力したら、まあ、運気がいいと10それ以上の10とか30の成果出ますけど、いくら努力しても運気低迷してると成果があんまり出なかったりします。例えて言うと、一生懸命頑張ってたとしても自分が例えば風邪ひいちゃったりとか、 病気になっていると、そう実力発揮できないみたいな感じで、そう風邪に近いんで、運気も体調と同じくメンテナンスをする必要があるっていうお話をします。で、運気って2種類あると私はセッションしてていつも感じるんですが、まあ説明をされるんですが、中長期の運気という波と中短期、短期、特に短期の運気っていうのがあります。で、中長期の運気は結構あると決まってるところがあるので、これはどうしようもないものがあるかなと思います。で、運気ってやっぱ波があるので、人間も生き物ですから波がありますから、運気も下がるとき停滞するときっていうのは必要があって停滞しています。例えば見直し期間だったりとか、整頓する期間だったり、それこそ体のメンテナンスをする期間だったりするので、意味のある停滞、今イケイケどんどんで何かをする時期ではなく、振り返り整理する時期なんですよっていう時に、運気が、まあ、言葉が正しいかわからないけど止まるという、字ごとく停滞している、これ悪い意味での停滞ではなく停滞をしているので、この時期は、それを止まっているからできることをやれば、その流れがまた戻ってきた時に大きく飛躍することができるので、意味のある停滞ですので、これはどうしようもないというか必要がある停滞なので、これは受け入れて停滞の時にすべきことをするでいいと思うんですけど、不必要だったり改善できる運の低下っていうのがあるので、今日はその話をします。その長期の波ではなくって日々の波っていうので、とにかく日々その停滞期でも状態を良くしておくって大事なので、もちろん絶好調の時でも状態が悪いってあるので、その今のこのタイミングの自分の、状態ですよね、これのその不必要で改善できる運の低下が起こっちゃう理由と、まあ、それにどうやって気づくかっていうところと、どうやって改善するかっていう話になるんですが、まず物理的に忙しすぎる期間がもうすごい長いで半年とか1年とか続いている状態、あと心理的に忙しすぎる状態、まあ要は心理的にとか物理的に忙しすぎると交感神経優位になっちゃって睡眠が浅くなったり呼吸が浅くなったりみたいなところもすごく影響あるだと思うんですが、物理的精神的、まあ、心理的に忙しすぎる状態が長く続いている時、あと、長くはないんだけど強烈な喪失感とか強烈な心配事がドンと起こってる時、例えば自分が病気になったとか、まあ、家族大大切な存在が病気になって今から手術だとか、まあ、大切な存在が亡くなったとか、例えば失恋とか離婚とかそういうものですね、心配や喪失、などが大きなインパクトを持って自分自身の日常に起こった時、あとは環境の変化ですよね、環境は引っ越しとか転職とか、まあ、結婚して環境変わった、離婚して環境変わったとか、留学したとか、まあ、とにかく大きくいろんなものが変わっている時っていうのは全体的に要は疲れちゃうので、状態がこうぐっと下がるっていうが起こりますので、この体力が下がるような感じで運気も下がったりします。で、運気が、下がってるな、運気が上がってるな、まあ、上がってる時は別に気にしなくていいんですけど、下がってる時に早く気づいて大ごとになる前に平均値以上に上げとく、自分のですよ、自分の平均値以上に上げとくっていうことをこまめにやってれば全然違うので、もう何が大事かっていうと運の低下に早いタイミングで気づくってことが大事になります。なので要はさっき挙げたような項目が自分の人生の中で起こってる時は運気が下がってるなぐらいに思った方がよくって、運気を上げる行動をとってほしいんですけど、まあ、そんな風に気づけたら人間簡単なもんで、気づけないからいろいろあるわけなので、まあ、こういうことがあったら、あ、運気低下してるかもって思ってねっていうことを今から話します。まず割と軽いんだけれども特に免疫系に関わるような病気とか、まあ風邪ひいちゃったとかもその一つかもしれないですけど、そういう軽い病気になるとか、あとすごく分かりやすいのがすごい程度が早く気づくってことですよ。早く気づくんだったら、なんか最近感じ悪い店員さんによく接客してもらうことが続いてるなーみたいな、なんか最近スーパーのレジ打ちの人がなんかすごく感じ悪い人が続くなーみたいな感じとか、 それがこう行き過ぎちゃうと、いわゆる変な人に絡まれる。例えば駅でダーンって当たってくるおじさんに絡まれ、バーンって当たられるとか、なんかこう電車の中の車両で喧嘩し始めるシーンに遭遇しちゃうとか、そういう、ちょっとこう嫌な目に、私の人生と関係ない、生活と関係ない、人間関係と関係ないところで嫌な目にパンとこう急に会うとか、あとは神社仏閣に行くのがめんどくさい、行きたくなくなるとか、あと分かりやすいサイン、これはですね、運気が下がってる時って必ずご自身を守ってる存在とか、後ろこれ背後れしどれとか、いっぱいいますけど、ご先祖様とか何かしらちょっと気をつけた方がいいよっていうことをもあの手この手でこう、なんていうのかな、教えてくれることがほとんどなので、分かりやすいサイン、それでも気づかない人だと分かりやすく、例えば仏壇のお部屋がパタって倒れるとか、すごく大事にしてるような家族の写真がパンって倒れちゃうとか、お数珠が切れちゃうとか、お数珠が切れまた違うか、なんだろうな、置いてたお経の本がポンと落ちちゃうとか、なんかちょっとこれってハッピーじゃないな、不吉だなみたいなことが起こるみたいなことですかね。そういうことが起こったりすると、なんか恨みを買ってるんじゃないか、何か罰が当たるんじゃないかではなくて、あ、なんかちょっと運気落ちてるよってお知らせかもしれないなぐらいに思われたらいいんじゃないかなと思います。で、運の低下を改善するにはどうしたらいいかなんですけど、波動が高いとこに行って波動の高さを思い出せばいいので、日本だと波動の高いところっていうと、神社仏閣も、なんていうのかな、なんかちょっと相性悪いところとか行ってゾワッとするところは行く必要ないんですけど、自分が好きな神社仏閣、特にこう神社とかにこう行ってしばらく境内の中でゆっくりさせてもらうとかおすすめです。あとは大自然の中でちょっとリラックスして過ごすようなプチ旅行を計画するだったりとか、無理かもしれないけどマイペースを保てるために行く必要ないよねという予定があったら減らしたり、やる必要ないよね今すぐというわけじゃない仕事があったら後回しにするなんかして、なんとかこう予定を減らしたり、全部において完璧を目指さず65点ぐらいでちょっとこの2ヶ月はやり過ごすぐらいのちょっと緩めの設定をして、なんとかしてこうペースを保つっていうことをやってなんかがすごくおすすめです。もう一番は結構神社仏閣でご神気が満ちてるところで気が稼働の高いところでしばらくいるっていうのを早いタイミングで運の低下に気づいたタイミングでやっておくと、結構もうそれだけでも大丈夫かなぐらいパワー一番効くかなと思いますんで、要は大事になる前に気づいた方がいいので、なんかちょっと最近いやなんか感じ悪いなっていう店員さんに当たることが多いなとか、ちょっと駅で喧嘩のシーン見ちゃったの続いてるなとか、ダーンってこう当たられて、え、何それみたいなことがあったなっていうのがあったのすぐ、ちょっともう、ちょっと一回ちょっと波動上げてこようぐらいの感覚でこまめに調整してると大ごとにはならないかなと思います。で、とはいえしばらく注意することとして、というのもですよ、そういうことをしたところですね、やっぱり家族の、病気が明日治るわけでもないしとか、明日仕事が急に忙しくなくなるわけでもないしって感じでやっぱ続くので、しばらくはすぐ運気は落ちちゃうかもぐらいに思った方がいいので、しばらく注意することとしては気をつけて過ごすっていうこと、これは気をつけるっていうのは本当に交通事故とか、そのバーンって当たられるとか時計とかって言われて嫌な気持ちになるぐらいだったらまだ全然なんか変な人でいいんですけど、ね、例えば通り魔みたいなのに会っちゃうとか事故に会っちゃうってなったら取り返しすきませんから、なんかこう割と電車に乗るんであればちょっと不穏な感じがしたらすぐ車両を変えるとか、交通系ちょっとその信号待ちするときはギリギリで待たずにちょっと一歩 奥まったところで待っておくとか、信号が青だったとしても一応左右確認して渡っておくとか、気をつけて過ごすこと、あと大きい決断、まあ、こういう時って大きい決断しなきゃいけないこともあると思うんですが、無理にしないとか、する時は必ず周囲に相談もしてから決めておくとかがおすすめです。はい、というのもですね、私、職業柄もあるし、体質的にも結構その運気 の条件には敏感でいます。でもある程度自分の運気に保っておいた方がいいセッションもできますし、仕事柄でも大事に細やかに見てるんですけれども、今ですね、うちの父親が、今からまた手術をってことで、やっぱり心配だったりとか、あと関西と東京行き来したりとかで物理的にバタバタしたり、心理的にそれ以外も心配事が家族のことであるので、まあ、おかげさまでとってもラッキーな、本当にラッキーだとしか言いようのない先生に手術させてもらってとか、まあ、いいこともたくさんあるんですけど、やっぱり心配は心配なので、そういうものは続いているなという感じで、まだ体調は全然元気なんですけど、昨日ですね、ドンとこうおじさんには駅で当たられるみたいなことがあって、あんまりそんなことが人生でないのでびっくりしちゃったんですけど、その日またあれこれ私ちょっと運気下がってるなと思って下がってるなと思った時に、私が毎朝読んでる般若心経のお経がバーンって落ちたりとかしたんで、あ、これ本当に気をつけなきゃいけないなと思って、じゃあ調整しようっていうことを、これ、まあ、結構しょっちゅうこういうことを、その下がりかけてるよとか下がってるよっていうのってあって、前父が入院して、すごく今以上に関西と東京行き来してた時で、初めての手術とかだったので、より心労も大きかった時に、まあ、ちっちゃいそういうアプローチがあったんですけど、そんなことも言ってられないし無視してたら、割と体ドンって自分自身がすごくしんどくなっちゃった、壊したみたいな、 2,3 日寝込んだみたいなこともあったりするので、あ、その前にちょっと気づこうっていうのと、その前に気づけよってことでこうお知らせがあったのかなと思っているので、まあ、さっき皆さんにご紹介したような、運気を上げるっていう行動をとっている最中で、注意して過ごそうと思っている最中だったりします。で、まあ、これは本当に体力と同じようなもので、ちょっとしたことで下がるけどちょっとしたことで上がるので、まあ、要は自分の状態が今いいのか悪いのか知っておくって、無自覚が一番良くないというか効率悪いと思うので、まあ、自覚しといて、で無理に上げようとしすぎてもあれなんで、まあ、下がってるんだったら注意しつつも上がる方向にやれることはやっていくみたいな気持ちが大事だったりするのかなと思います。中長期の運気はね、ちょっともうコントロールしようとするとおかしなことになるので、今は大きく動かす時期じゃないなっていう話、ちょっと話が全然変わってくるんでね、そこはあれなんですけど、本当に短期の今日調子いいか悪いかみたいなところで言うと、調子運の低下が忙しすぎたり心配が多かったり環境の変化があったり喪失があったり心配事がある場合は運気、気がで落ちがちなので、で落ちてる時っていうのはいろんな落ちてるよっていう変化があっちゃこっちゃからありますから、早めにそれに気づいて、それ意識向けとかないと気づかないですからね。は、意識を向けて気づいて、まあ、意識を向けるっていうのは自分に愛情を向けるっていうことですから、愛情を向けて気づいて、気づいたら注意をして過ごしながらも、まあ、運気をこれ以上下げないように、まあ、何だったら自分の平均値に上げるような行動を取るってことを細やかにやられると大ごとにはならないかなというふうに思います、お役に立ったら嬉しいです。それでは今日も一日楽しい一日お過ごしください。